2014年8月30日土曜日、ポンナインティーズ木曜担当パーソナリティー岩賀です。あれと先週さ、若さん、いや来週は配信ありませんからねとかって言っておきながら配信してんじゃねえかお前っていう話なんですけど、いやまあこれ収録してるのはですね、まあネタバレすると8月17日なんですけれどもね、日曜日なんですけどね、だからまあ皆さん的にはもう2週間くらい前に収録されているやつが今こうして配信されているっていう感じなんですけどね。テーマを早々に提案しまして。で、まあ、2週前にもう話しておくっていうね。いうことで、なんとか、ギリギリ、まあ、収録する時間があるかどうかと。まあ、そもそもまずトークテーマ決まるかどうかが怪しかったんですが、まあ、なんとか決めまして、で、まあ、提案しまして、収録しまして、配信、されているはずです。はい、いうことで8月30日ということでね、で今週のトークテーマに関してはもうすでにね、25日月曜日からね始まっているはずですので、まあ、多分誰かしら話しているとは思うんですが、まあ、例のごとく先週と同じくですね、配信、皆さんのが配信される前にすでに収録が終わっているので、申し訳ないんですが、前の週のは一切聞いてないです。はい。なので、まあ、予定では、これ配信日的には、明日、31日には帰ってきているはずなので、まあ、来週の、回ですね。だから、9月6日ですか。ですね。はい。9月6日の、回で、まあ、前週のトークテーマは、食べ方でしたね。それから、まあ、今週のトークテーマ、宿題に関する、まあ、皆様のお話を受けての、まあ、レッスンは、まあ、来週まとめてやりますということで、まあ、今週は、まあそんな感じで先ほどから何度か言ってますが、もう皆さんの聞かずに収録をしてしまっております。はい、ということでよろしくお願いいたしますよというわけでございますけれども、ということで、まあ今週の、まあ今回、それから来週ですね、今週来週のトークテーマ宿題、誰が提案したんだ、俺が提案したんだ話ですかね。一応テーマ設定理由的なやつ、中高生は夏休みがそろそろ終わりってねありますけども、そうですね、明日ですか、8月31日日曜日、まあ、北海道はもっと早いんですけどね、北海道はねもう2週間くらい前に終わってますけどね、本当ですよ、北海道のね夏休みはもう終わってますけど、2週間くらい前に終わってますけども、まあ、本州の方はね、明日まででしょ、いうことで夏休みがそろそろ終わりということで、まあ皆さんの小学生の時にやった夏休みの工作とかね、自由研究とか読書感想文とかあるじゃないですか。まあそんなまあまあそんなまあ長期休暇中のまあ宿題というか課題といいますか、まあどんなものに取り組んだのか、まだあるいは印象に残っていることなどあればお話しくださいと。でももちろん長期休暇以外の宿題や課題についてのお話でも、まあ、構いませんということで、まあ、今週の特典は宿題ということでね、まあ、夏休み最大の難所と、もうこれを乗り切るか乗り切らないかでこうね、夏休み楽しめるか楽しめないかが決まっちゃうみたいなところありますけれども、まあ宿題です。はい、でまあこれわかんないですよ。月曜日ぐらいにもしかしたらそういう話があったのかもしれませんけど、わかりませんけどね。まあ、ケクノ先生、みたいなね。先生ですからね、ケクノ先生はね。まあ、宿題、課題を、まあ、出す立場の人もね、まあ、この番組にいますから。まあ、そういう立場でのお話が、まあ、もしかしたら、前回聞けているのかもしれません。わかんないですよ。わかんないですよ。聞けてないかもしれないですよ。わかんないですよ。 いうことで、今週のトークテーマ、宿題ということでお送りしますけれどもですね。いやー、宿題ですか。まあ、小学校の頃からですかね。まあ、小学校、まあ、1年生の時からもう、何かしらの宿題はあったわね。でもね、まあ、夏休み、冬休み、共に宿、本州の方ってどうなのかしら。冬休みってだって短いんでしょ、本州の方って。クリスマス手前ぐらいから、もうだってお正月7日過ぎたらもう学校みたいなでしょ。宿題って出るんですか。出るか。まあ出るか。まあ出るか。出ないんですかね。わかんないんですけども。ちなみに北海道はね、大体ですよ。大体夏休みが、合計25日。冬休みも大体合計25日。で、計50日くらい。程度。長期休暇があるんですけどもね。で、なんで夏休みの、で、本州の人は夏休みもうちょっと長いんでしょ？1ヶ月以上あるもんね。うん、で、まあ、なんで、北海道は、こう、25日みたいな感じになってんのかみたいな話なんですけども、これはま、単純に、冬学校に来るのが大変だからってね。だから冬休みをちょっと長くしようと。ね。その代わり夏休み短くしようと、いう、らしいんですけどね。まあ、そんな理由らしいですよ。いうことで。なんで、大体宿題はね、出るんですよ。夏も冬も。大体同じぐらいの量。で、なんか工作作んなきゃいけないみたいなね。確か夏休み、あ、冬休みもあったな。冬休みもあったな。なんで年2回も工作作んなきゃいけないのみたいな話もあるんですけれども。あ、そんなことないか。学校によって違うね。まあ、僕小学校3つ行ってますけど、ある学校、学校では、まあ夏休みだけ工作を作るみたいなのがあって。で、ある学校では夏も冬も工作を作るみたいなのがあって。ありましたね。なんか工作とかあったね。で、確かね、自由研究も選べるようになったのはね、確か高学年になってからだね。小学校、4年かな？小4、小5、小6が工作か、自由研究か、みたいな、どっちか、やってね、みたいな感じで。で、やってましたね。で、小1、小2、小3はなんか作ってましたね。なんか工作みたいなの作って。で、なんか夏休み、その休み明けの、その、一発目の授業の時に、まあ大体この辺皆さん一緒だと思うんですけれども、一発目の、時に、なんかその、クラスの、全員の前でなんか発表するみたいな、プレゼンするみたいな、のありましたね。これ地域さんのかな、もしかして学校によって工作なんてやんないよみたいなところあるんですかね。宿題しか出ませんみたいなところあるのかしらね。宿題と読書感想文ぐらいですみたいなところあるんですかね。いや、わかんないですけど、どうなんですかね。田舎だけかもしれないしね。またこれ過去のね、ポッドナインティーズにもありましたけども、若さんが常識だと思っていたことが、実は常識じゃなかったみたいなことがありますからね。わかるんですけど、他の皆さんどうなのかしら、どうなのかしら。お聞かせいただければと思いますかね。工作とかありましたね。なんかあるんですよ、なんか。で、この時期になると本屋さんとか行くとさ、なんか、工作のなんか、なんだろうな、なんか、作り方の本とかなんか、ドサーってこう、平積みになって置いてあったりとかして。さ。で、まあ最近だと大きいね、ショッピングセンターとかだと、工作キットみたいなのがあってね。なんかもう、あとこれボンドとかでくっつければもう完成するみたいな。なんかそういうキットが売ってあったりしますけどね。僕の時はね、ホームセンターだったね。多分北海道、東北地方の人はわかると思うんだけど、ホーマックとかね。ホーマックって全国的なホームセンターなの？違うの？わかんないね。わかんないね。多分北海道、東北地方の人は分かると思います。ホーマックっていうね、ホームセンターがあるんですけどね。大体そこ行くとね、なんかいろんなキットが売ってあるんですよね。で、なんかそんなの作りながら、そんなのを使いながらね、工作作ってくる人も、まあまあ、いたわね。 でさ、その夏休みとか、まあ冬休みもそうですけど、休み明けのさ、そのプレゼンの時に、そのクラスの前で発表するプレゼンの時にさ、まあなんかすっごい凝ってる、なんかビーズでなんか作りましたとかさ、なんかすっごい凝ってる人もいればさ、逆に全然なんか、あれ？あ、うん、まあ、ああ、まあまあまあまあまあまあねっていう、まあまあ人もいればさ、みたいな感じでなんか、まあいろいろありましたけれども。なんかね、あ、僕の話しましょうか。僕が作った工作の話しましょうか。僕はね、小学校1年生の時は何作ったかもう覚えてないな。小学校2年生の時はね、なんかね、木材、なんかそれこそホームセンターとかで売ってる木材を使って、なんかね、電車のなんか模型みたいなの作りましたね。いや、なんか、いやいや別に何型とかそういうのじゃないですよ。なんか普通になんか丸太になんかボンドをこう、ポンポンポンポンくっつけて、なんか電車っぽく、見えるような何かを作って、色塗って、みたいな、やってましたね。小3の時はね、確かね、なんか段ボールとかなんか使ってね、なんかロボットみたいなの作ったね。なんかスプレーでなんか色塗ってね。で、なんかで、まあ、それだけじゃなんかあれだから、みたいな。なんか目が光るように、みたいな。なんか、そんなんやったような気がする。小学校4年生の時はね、多分ね、小学校4年生の時は多分なんかね、小4の時作ってないな。え、作ってないってどういうことなのっていうね。まあ、詳しくは口述。詳しくは後で話します。で、小学校5年生、6年生はね、自由研究でしたね。夏も冬も自由研究でしたね、僕ね。なんか調べて、大体ね、僕、パソコンを、使いこなすようになったのが、大体この辺の時期。小学校5年生、6年生とか。インターネットで調べ物する、ようになったのが、大体この辺の時期。だから、まあ、ネットとか、図書館とかで、いろいろなんか調べて、なんか模造紙1枚にまとめて、で、自由研究として発表したっていうのが、大体小5、小6かな。まあ、高6年生でも工作作ってる人いましたけれども、あんまり自由研究やってる人いなかったね。工作か自由研究かみたいになった時に、俺絶対自由研究の方が楽だと思うんだよね。楽とか言っちゃいけない。楽とか言っちゃいけないけど、絶対自由研究の方がさ、なんか調べたりとかさ、なんか実験したりとか、なんかよくあるじゃない。夏休み中ずっとなんか、外の気温と、部屋の気温を調べてみましたみたいな、なんかやばいよくわかんないけど、なんかそういうのあるじゃないですか。なんか外でやってみましたみたいなね。まあニコニコって、まあなんかニコニコっぽい、なんかちょっと今のニコニコっぽかったね。なんかやってみたみたいな。なんかちょっとニコニコっぽかったね。まあまあいいんですけど。とかさ。なんか工作作れるより絶対自由研究の方が楽だと思ってた。だから俺小5小6の時は自由研究をやってたんだけれども、まあ、みたいな話ですかね。で、大体ね、小学校の時はね、夏休みの時に限ってね、あ、違う、夏休みじゃなかったの。冬休みかな。だってね、どっちか片っぽだったね。両方ともってことはあんまりなかったわね。どっちかで、読書感想文みたいなのがあったんですよ。まあ、年によって違ったりとかするんだけど、夏が多かったかな。夏に書いたことが多かったかな。読書感想文。読みなさい。ね。この大変でしたね、本屋さん行って。ね。なんか推薦図書みたいなのあるじゃないですか。読書感想文推薦図書みたいなのあるじゃないですか。まあ、大体僕そっから選んでましたね。大体そっから、この本面白そうだな、で、買ってもらって、で、読んでましたね。買ってもらってましたね。あまり図書館で本借りてみたいな、って書いたみたいなことはあんまなかったね。買ってもらってましたね。一冊。で、読書感想文書いてましたね。苦手でしたね、読書感想文は。読書感想文は多分ね、俺今書けって言われても多分、俺うまく書け、多分ね、今書けって言われても俺小学校レベルの読書感想文にしかならないような気がする。本当に。だから本当さ、まあ、それこそ今、読書メーターとかさ、なんか、その、 書評を書くサイトみたいなのってあるけどさ、あんまりうまく書けないんだよね、あれ、ああいうの。だからさ、それこそ月曜のケクノ先生とかはさ、よく書いてあるね、書いてるんだけどさ。で、ケクノ先生に関しては、あの、なんか、まあ、個人的にやっているブログサイトの方で、ケクノ先生は、レビュー的なことを書いたりするんですけどね。まあ、見ながら、あれ、ああいうの見ながら、すげえなーとかって、みんな書けんだな、感想とか。俺、感想、まともにきっと書けない人なんだろうね。未だに読書感想文苦手ですね。ちなみに今、僕の通ってる大学が、春と秋にね、読書感想文コンテストみたいにやってて。別に強制参加じゃないんですけど、てかむしろ参加してる人全然いなくて、実はこの読書感想文主催してるのが、うちの研究室の教授だったりするんですけども、教授が嘆いてましたね。この夏に、この春か。この春にやった読書感想文、応募者がね、まあ、うち全学部生、3000人近くいるんですけど、3000人近くいて、募集かけて書いたのが、たった十何人みたいなね。少ねえみたいな。それもうイベントとしても破綻してんじゃねえかみたいな話なんですけど。まあ、若さも書いてないんで、人のことは決して言えないんですけどね。これ結構ね、特徴がいいんですよ、大学はね。一番いいやつはね、確か図書カードを、1万円分みたいな。美味しいですね。この、だ15人しか15人中1人が選ばれますからね。これ確率低いぞ、みたいな。いやー、なかなか美味しいんですよ。いや、僕は書いてないんで、人のこと言えないですけどね。この秋書いてみたいなってちょっと思ってますけどね。そんなに人数少ないんだろう、俺もう学生生活最後の読書感想文書いてやろうかなと思って、ね。で、この夏休みちょっと何読もうかなと思って。まあ、なんならもう読もうかなみたいな、ね。で、もう感想を書いとこうかなみたいな、ね。思ってたりもしますけどもね。読書感想文苦手でしたね。まあ、中学校になっても読書感想文はあったね。中学校は夏休みだったね。夏休みは読書感想文。これも大体推薦図書からやられてましたね、僕ね。本買ってましたね。多分ね、いや、今使ってない古いパソコン、Windows XP を僕は、前のパソコンが Windows XP で、それが一番最初の初代 My PC だったんですけども、多分ね、その中にね、多分読書感想文のなんか草稿みたいなのが多分残ってると思う。ワードで書き残してたと思うんだよね、俺当時から。もう全部、撮ってたと思う。下書きとか全部ワードで書いてあったと思うんだよね。ワードとかで書くと何がいいって、字数がわかるっていうね。字数がわかるのと、あとワードとかだと、その原稿用紙モードがあるので、本物をさながらに書くことができるので、みたいな。大体、こんな感じで書けばいいのね。つって、ワードで先に全部下書きしてしまって、で、で書き終わったら、まあ本番ですよね。原稿用紙に書き写すみたいな。やってましたね。コピペじゃないよ。だから下書きやってたのがワード上だったっていうね。まあ、中学ぐらいからなんかそんな感じのやり方でやってましたね。だから多分ね、パソコン探せばね、多分あると思う。今手元にないんであれなんですけどね。読書感想文書いてましたね。まあそんなとこでしょうかね。俺多分ね、来週、ポッドナイツですね、多分これまで、ため録でずっと言ってたんで、多分、皆さんの聞いての感想の話をしてたら、多分、時間いっぱいになっちゃうと思うんで、もう今週で俺、僕の回は、宿題の話を全部してしまいますけれども、まあ、高校の時はもう本当に、まあ、いわゆる課題しか出なかったね、夏休み課題とかね。まあ、あとあれか、高2、高3ぐらいになると、もう、模試とか、ばっかり、ね。なんか夏休み中もなんか学校来て模試を受けたりとかっていうのはあんまりそこまでっていう感じでしたね。まあそれでも課題は出てましたね、高校の時もね。大学はないね。大学は課題ないね。課題なかったけど、俺今年課題っぽいのはあるんだよね。今年は俺あるんだよね、課題。いや、その明確になんか教授からこれ課題ねって言われているわけではないけど、まあ夏休み中にやっとかないと多分爆死だよねっていうね。卒業研究のちょっと方向性を決めておこうみたいな感じで。で、その、やるにあたって、まあちょっと独自で勉強しておこうかなっていうか、まあっていうかもう卒業研究ぐらいになるともう自分で勉強を進めなきゃいけないんですけど、 別に教授から何か教えてもらうとかっていうのっていうのはあんまりないね。教授からアドバイスをもらうぐらい、いやこういうのもあるよとかね、こういう風にやったらいいんじゃないみたいなアドバイスは、これはちょっとダメじゃねとかっていうアドバイスは教授から受けますけど、まあ、基本的には自主的に進めなきゃいけないので、まあ、大学ってそういうもんだからね。今更だからですけど、今更だからですけど、だからもう自分から勉強していかなきゃいけないね。ということで夏休みはちょっと卒業研究に向けた勉強を進めておかないと、まあ多分10月以降若さん爆死っていう、卒業できません。まあそれは多分ないと思うんだけどね。まあそれはないとは思うんだけど、全然卒業はできると思うんですけど、もうすでにもう学会研究というのをやってまして、まあ、10月に学会発表があって、まあもう発表することはもう決まってるんですけど、もう申し込みもしまして、今、絶賛プレゼンの資料を作ってますけども、まあ、それをもとに、ちょっと派生系で、卒業研究やっていくんで、まあ、ある程度方向性は決まってはいるんですが、ちょっと、今、同じやってるテーマで、ちょっと違う視点から同じことをやってみようかなっていうのを、ちょっと やろうかなと思ってて。ちょっとそれはまだ勉強、言語が、具体的に言うと、プログラミングの言語が変わるんですね。なので、ちょっと勉強し直さなきゃいけないなっていうところがあったりとかね、しますけども。まあ、今年はそんな課題をやってますね、若さんね。あと、まあ、そうね、大学は、あれだね、課題がないので、自分で課題決めてますね、僕ね。毎年大体夏休みとかに、いや、本何冊読むとかね、この本に読み切ろうとかね。まあ、今年も決めてるんですけど、今年ね、4冊は絶対読もうと思って、もう大学から図書館に借りてきてるんですけれども、まあ、果たして読み終わるかどうかっていうね、話ですね。この実家帰ってる間にちょびちょび読み進めようとは思ってますけどね。まあ、みたいな感じですかね。まあ、ざっと宿題の話をしましたけども。まあ、さっきね、いや、若さん、実は宿題やらなかった年あるんだよね、みたいなね。小学校の頃ね、俺結構ね、夏休みで宿題を、まあ、やらずに、しかも提出もせずに、で、しかも先生からも怒られずに終わった年っていうのがね、まあ、何回かあるんですよ。多分3、4回あるね、俺。小学校、中学校もそうだね、中学校もね、あったね。宿題を、やらずに、解かずに、提出せずに、先生から怒られない。まあ、最初これだけ聞くとね、意味わかんない。宿題やってんの先生から怒られないって、はお前なんなのお前何様なのみたいな。若様なのみたいな。なんなの、まあ、思われるかもしれませんけど、このトリック解けた人はすごいね。まあ、種明かししましょうか、もうね。まあ、若さんはですね、まあ、さっきちょっとチラッとね、話が最初の方に出てきましたけど、まあ、小学校3つ行ってまして、で、中学校2つ行ってまして、で、高校も2つ行ってまして、で、大学はね、実質一つなんだけど、履歴書的には二つなんだよね。言ってまして。合計何校ですか ?3 足す、2足す、2足す、これって7か。7足す2で、9か。9校か。数としては9校か。まあ、実質8校なんですけどね。9校ぐらい行ってるんですけれども、大体転校するタイミングが僕は夏休み中だ、なんですよね。まあ、この間なんとなく、あ、落ちは見えたっていう話だと思うんですけど、夏休み中に引っ越すんですよ。で、ね、大体、前のが、その引っ越した年の夏休みの課題っていうのは、大体その引っ越し先に、引っ越し前の学校から出されていた課題を提出するかって言われたら提出しないんですよ、別に。なんともやれなかったね、俺。なんか一回ね、いや、課題どうしましょうみたいな話になった時に、いや、別にいいです、みたいな。若君、引っ越しで大変でしょ、今年。いいよ、いいよ。って言われて提出しなかった年がね、なんとかね。で、その時にほら、夏休み初っ端、一番最初の日になんかね、まあ、もうこっからはアニメの世界で一緒ですよ、皆さん。じゃあ、転校生を紹介するみたいな話になってね。ガラガラ、若くん登場みたいなのになって。で、そっから、おう、じゃあ、若くん、あそこの席ね、みたいな。はーい、つって、座って。で、その後、大体話の流れとして、先生がその後、じゃあ、みんな夏休みの宿題回収するぞみたいななった時に、まあ、若さん提出しない。 みんな提出するんで、なんかクラス中なんか、先生、我が君夏休みの宿題提出ないですか？だから先生が大体、まあ我が君はね、しょうがないよ、転校生だからね、しょうがないよみたいな話になってね、それで若さんは提出しなかったみたいなね、もう何にも提出しなかったみたいなね、工作も提出しなければ、まあ、いわゆるそのなんだドリルみたいなねやつも提出しなければ、読書感想文も提出しないって年がありましたね。何度かありましたね、そういう年がね。まあ、一回ぐらいかな、一、二回、まあ、一回かな、一回かな、僕の記憶の中では、二回ぐらいあったかもしれませんけども、なんかね、その前の学校の宿題ドリルを出して採点してもらったりとか、採点大変だったんだろうね。大変だろうね。だって提出全然違うからさ、だって回答がまず先生の手元にないじゃん、多分。いや、ないよ、きっと。まあ、もしかしたら、その、なんか、その、教材の見本みたいになってさ、高校、あ、まあ、高校じゃない、教材の見本とかっていうのは、大体学校にいっぱい、その、業者から多分送られてきてるからさ、まあ、もしかしたらその中には同じのがあって、それ見ながら回答先生してたのかもしれないけど、多分ないよね。てか、てか、夏休みの課題とか冬休みの課題って、大体、まあ、小中学校の話で、大体、先生オリジナルとか、とかじゃありませんでした？高校は完璧にオリジナルですね。オリジナルだったし、しかもちゃんとした冊子になってたっていうね。そう。なんとか高等学校、2学年、夏休み課題、問題集、みたいな、なんて、ちゃんと製本されてあって、すげーとか思ってるんですけど、高校入ったらそれすげーとかって思ってるんですけど、中学校とか小学校はなんか、紙にプリントされたやつがホチキスで止まってるみたいな、なんかそんなやつでしたけど。まあまあそんな感じで、提出しなかった年はあるね。読書感想文すら提出しなかった年もあったね、まあ、書いたのに提出しなかったみたいな年もあったね。別に提出しなくていいよとか言って、じゃあ別にいいかでもね、なかった年がありますね。その読書感想文どうするんですかって、まあ、次の機会に出しますよねそれ。もう今だから言える話ですねこれね。今だから言える話ですけど、若くんずるくねってね、しょうがない。引っ越しの準備とかしてたからね、それどころじゃねえよってね、まあ、しょうがない。しゃべりますけど、まあ、皆さんからすると多分、ね、あいつふざけんなと。あいつだけ宿題やってる回数異常に少ねえぞみたいなね。まあ、トータルで見たら確かにそうなんだよね。俺だから、トータルで見たら多分皆さんより夏休みの宿題やってる回数少ないですよ。断然に。大変ですね。皆さんから怒られますね。あ、まあ、でも学校の成績は良かったからね。良かったからって自分で言うのもなんだけど。小学校、中学校の頃はね、ほどほどに成績が良かったからね。あ、高校編入した時もなかったね。課題提出求められなかったね、高2の時ね。あ、でもその代わりあれだからね、編入試験受けてるからね。編入するために試験受けてるからね。まあ、それがある意味夏休み課題みたいなもんだよね。人生かかってますからね。それ、受かってなかったら俺多分中退、高校中退とか、ありえたかもしれないね。ないか、それはないかでも。いやいやいや、みたいな話でね。なんかいろいろありますね、宿題ってね。なんか普通のホーム、いわゆるホームワーク的な、まあ、別に夏休みの方はホームワークなんだけど、普通の宿題でなんか変わりだね、みたいな。いや、なんかあったような気がするんだけどね、いろいろね。大体調べ物が多いですけどね。変わりだね。どうしくないの話とか、あんまりできなかったね。もう時間いっぱいでしょ、きっと、今日。もう今何分収録してんのこれ。あ、もう28分だ。あ、もうダメじゃん。まあ、今週はここまでしようかなと思いますけど。まあ、またちょっと思い出したら来週話そうかなと思います。ということで、来週は、また帰ってきてから、僕がまた札幌に帰ってきてからですよね。まあ、ようやくため録じゃなくなるということで。はい。ということで、来週は、まあまあここ、まあ、8月にあった出来事、まあ主に後半ですけどもね、にあった出来事なんかをちょっと話しつつ、まあ後半のポッドナインティーズ、8月後半のポッドナインティーズ話されたね、他のキャスターの方が話された内容についてちょっと触れつつ、まあちょっと宿題の話しつつでやろうかなと思いますね。ということでため録は以上でございます。はい、ようやく終わりました、ね、はい、お疲れ様でした。さあ、それでは皆様、8月30日でございますよね。もしかしたら宿題に追われてる人もいるかもしれません。頑張って8月31日までに片付けてください。 ということで、まあ、来週はだからもう夏休み終わってるね、みんなね。まあ、大学生はまだ夏休みですね。はい。ということで、ここまでのネタ、カラディーズ。カラディーズじゃねえよ。だからね、もう、カラディーズのね、ためろくとかいろいろしてるからね、もうなんか、もうボケてきたんだよね。ダメですね。はい。ポンナイティーズ、木曜担当パスリー、わかりました。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。